ユースワーカー社会教育士の白川陽一白さんです。若者の成長や社会参画、福祉、働くことなどの日常生活全般に関わりながら、居場所づくりや地域づくりなどをしたり、若者のコミュニティや意思決定を支え、彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしています。ですね、昨日から番組名を、番組名ね、変えましたということで、二日目、心機一転の二日目っていう感じなんですが、昨日は、今就職活動がこんな感じになってるよっていう最新のお話をして、で、まあ、転職がね、できれば本当は一番いいんだけどっていうふうに思ってるんですけど、まあ、ダメだったら失業になるんですが、それか、この番組名にしている、もう一個ですね、起業するかもなユースワーカーというふうに書いてるので、するかもしれないし、しないかもしれないんですけど、それについてどういうことを考えてるかみたいなのを、現時点のね、本当にするとか、できるとか、いうものはちょっと置いといて、できたらいいな、じゃないんですけど、まあ、そういう気持ちでそもそも起業なんてできねえよ、みたいな風に思う方もいると思うんですけど、聞いてくださいよということで、起業するかもなっていう、そこの部分について今日は話そうかなというふうに思っています。では今日も始めていきます。はい、ということで起業するかもなという話なんですが、そもそも今もそうなんですけど、特定の一個だけのものから、お金をいただくっていう、そういう仕事の仕方をしてるんじゃなくって、いろんな仕事をしてるんですよね。で、それぞれが、その、生計を立てるほどの大きなお金をもらい続けてるっていうことでもないんですが、土台として、ベースとなる、お金をもらうものがある、その上に、小さい柱として、いろんなものがあったらいいなっていう、そういう働き方をしてるんですけど、その中で、ユースワーカーとして活動していくときに、結構地域とのつながりができるんですよ。で、個人的にも、深くお付き合いしている地域っていうのがいくつかありまして、で、若者もその地域の中に入っていくというような、ことを、それはユースワークの仕事として、結構やってきましたということですね。で、その中で、どこっていう話はちょっと、本当にそういうふうになれるかどうかわからないので置いとくとしても、今日のタイトルにもあるユースセンターを自分で作れないかなというふうに思ってるっていうことがあるんですね。で、ユースセンターっていうのは、初回からもし聞いてる方がいれば、わかるかもしれないんですけど、簡単に言うと、若者たちの居場所っていうところですね。居場所っていうその意味がいろいろな意味で捉えられたりするので、ここでは置いときますけど、若者たちが自由に、いろいろなことができるような拠点っていうことですね。がユースセンターというふうに呼ぶところですが、そこにはユースワーカーと言われる人たちがいて、若者たちだけが出入りできるとかで、若者たちだけ、が使用、なんていうかな、若者たちだけが出入りできるってことでもなくて、そこの活動を、活動とか、そこの拠点を支える、スタッフみたいなね、それをまさにユース、ワーカーっていうんですけど、がいるような施設がユースセンターなんですけど、それができないかなと。要は、今、いる現場がユースセンターなんですけど、公設公営といってですね、公って書くんですね、公っていう字はね。公が設置してる。だから行政ね。行政が設置してて、公営。行政が運営してるっていうのを、公設公営っていうふうに言うんですけど、そういうタイプのユースセンターもあればですね、公設民営っていうユースセンターもあって、で、これは、行政、公が、設置をする。施設は設置するけど、民営なんで、民間が、運営をすると。で、自分はね、ここにいるんですよ、今は。公設民営の、場所っていうところに今いるんですが、ここにいることが、年度末でできなくなりますよ、ということなんですが、じゃあ、公設はちょっと無理だとしても、民設ね、民設。 民間が設置するそういう箱の場所を民営、民間で運営するっていうタイプ、民設民営のユースセンターっていうのが、できないかなというふうに思ってるわけですね。で、まあ、ストーリーとしても結構、声をね、かけてみなきゃわかんないってとこもあるけど、やってみたらどうかなっていう若者たちが結構ついてきそうな気もしていて、今の現場でいろいろ関わってる子たちの話ですね。まあ、要は、次がどういうね、施設の運営のされ方されるかわからないんだけど、ひょっとしたら今よりも、いい運営の仕方になるっていうのも、まあ、もちろん当然、仕組みの上ではそういうふうなことを願ってバトンタッチするわけだからあるんだけど、まあ、少なくとも、こう、雰囲気は今の体制と全く変わると思うんで、そうすると、少なからず今の体制で馴染んでた子たちの居場所がなくなってしまうかもしれないっていう、そういう危惧が個人的にはあってですね。じゃあそういう人たちどうすんのと、仕組みが変わるからしょうがないのと、見捨てるのと、いうことだと、まあ、それは違うかなと、いうふうなことを考えると、まあ、そういう子たちが変わらず、こう、生き生きとですね、いられるような拠点っていうのが必要だろうと。で、他のところに紹介して、他のところに、で活躍してねっていう、まあ、それもあるんだけど、まあまあ、だったら自分で作ろうかなっていう、そういう発想ですね。なんで、まあ、結構長いこと今の現場に関わってきたもんですから、それまで未成年だった子が、こう、成長していくとですね、今はもう、社会人になっていったりするわけですよ。で、その社会人になった子たちとかが、自分もユースセンター作ってみたいとかっていうのも、周りにですね、徐々に増えてきてるんですよね。いや、これすごいいい、素晴らしいなって思っていて、自分もこういう場所が他の人、まあ、年代が下の人とか自分のためもそうなんだけど、あったらいいなとか、自分がこう将来的に、何か仕事とか、まあ、好きなことやりたいって言った時に何したいって言った時にユースセンター作りたいっていう人たちが、まあ、増えてきてるんですよね。自分の身の回りでね。いや、だったら、まあ、作ったらやないかいと。その子たちで作ればって、もちろんそれもいいんだけど、やっぱ民設民営って言って、こう、物件を借りたりとか、その、日の本管理する人置いたりとか、まあ、不動産関係のいろいろな責任というかね、そういうものを負うような人たちが必要になったり、まあもちろん運営、にあたっては資金が必要なわけですけど、そういう、ところも管理していかなきゃいけない。で、ユースセンター作りたいなって言ってる子たちでそれをもちろんやれればいいんだけど、まあ、先行してそういうところの責任を負う役割を、まあ自分ができたらいいのかなと。そういう発想ですね。はい。なので、もし起業するってことになった場合に、まあ起業してすぐユースセンター作れるというふうには、まあ、それほど甘いものではないと思ってるので、できないかもしれないんだけど、ユースセンターを作ったりとか、ユースワークを、まあ基盤とした活動をするような、まあそういう、なんでしょうね、活動体というか、を立ち上げるみたいな、こう、ことが、できたら、まあ、一番地続きだし、いろいろできる、幅も、また違う風に広がっていくんじゃないかな、という発想ですね。で、これが、まあ、なんちゅうか、妄想というかね、そういうイメージなんですけど、もちろん、これはですね、自分が名古屋に留まればっていう話ですね。まあ、失業したりとか、あるいは別の場所で仕事をすることになるとかっていうふうな話になった場合は、まあね、名古屋でユースセンター作った方が今の話だったら多分いいわけで、そうすると名古屋じゃない場所に自分が拠点がね、移っちゃったりとかすると、ちょっとなかなかそれは厳しいかなというふうなのもあって、まあ何らか名古屋に残るというふうなものが確定したときに、そういう動きを作れればいいのかなというふうに思ってて、まあ、昨日の話でいくと、今、活動を、今どうしたらいいかなというふうに思っているところの結果が1月末ぐらいに出るんで、そこの結果で、まあ、もし決まれば一番いいしっていうことなんだけど、まあ、ちょっとわからないかなということ。まあ、昨日言ったよね、1月末で、今、頑張って、申し込もうとしているところの結果が出るって言ったかな？言ってなければ、まあ、そういうことなんだけど、っていう感じなんですね。はい。 まあ、ちなみに民設民営のユースセンターっていうのは今あの日本の中で全国的に増えてますね。あのそれも結構自分の中で追い風だったりしていて、まあ、やっぱり公設のこう、まあ、居場所というかユースセンターっぽいところはあのその何ちゅうかな、政令指定都市とかそういう大きな都市だったら作りやすいんだけど、あの地方とかそういうお金がない地域とかっていうふうになるとなかなかそこにお金が回されないっていうところがあって、まあ、やっぱり個人的に作るとかあの、まあ、民間ですよねっていう動きが必要だろうっていうことで結構それがあの加速化してきてるような感じがあって、あのそことのこう何ていうかな潮流に乗るっていうかそういうことも少し思ってたりするんで、まあ今この民設民営のユースセンターをぶち上げるというふうになると、まあどこまで続くかとかね、本当にできるのかとか何をするのかとか、あ誰を対象にするのかとか、まあいろいろあるんだけど、自分が今までやってきた流れの中の延長でこうやってみようっていうその流れは、うん、まあ個人的にも結構ありなんじゃないかなというふうに今思ってるっていうところがあって、はい、まあそれが、番組名チャンネル名でを、まあ、変更した時に、まあ、起業するかもなって書いたのはそこら辺ですね。ユースセンターを作るその周辺にやっておかなきゃいけないこともきっとねすごいいっぱいあるし、まあ、物件本当にどうすんだとか、資金どうすんだとかっていうそういう話も当然あるわけなので、もしですねあのユースセンター立ち上げるってなった場合はですね、いろんな人の協力っていうものが必要になってくるかなと思うので、まあねそれがひょっとしたらこの本当に100日間の中で進むかもしれないし進まないかもしれないってことなんだけど、まあそういうことを今日は宣言をしておきたいなというふうに思います。はい、それではまた明日お会いしましょう。